今日は聖霊降臨後最終主日、教会の暦に合わせて皆さん方が前の方にご覧になっている聖壇を飾る布の色も変わるんですけど、しばらくずっと続いていたこの緑の聖壇符は今日で一応終わります。そして今度の日曜日からは対抗節アドベントを迎え、布の色が紫になってまいります。教会の暦とは別に生活の中で私たちはいろいろなこの風情から季節の移り変わりというものを感じるわけであります。街の彩り、空気の冷たさ、聞こえてくる音楽、そしてそんなのをこう感じながらため息混じりにこんなふうに思います。ああ今年ももうこれでおしまいだ。時が流れる、この事実を最も意識をする季節、それがこの年末という今ではないかなというふうに思います。教会の暦で言いますと、この聖霊降臨後の最後の日曜日からクリスマスにかけてではないでしょうか。悠久の時の流れに身を預けながら私どもは生きております。その時を止めるということはできないわけであります。太陽が東から昇ってやがて夕方になると西に沈む、お天道様の動きで時間の経過がわかる。朝が来て昼になり、そして夜が来る、また次の日に朝を迎える。こうして時間は経過し、私たちはそれを普段意識しながら生活をしております。ちょっと余談になるんですが、実は聖書の中にはですね、時間が止まるという出来事が書いてあります。時間が止まるという出来事、一箇所だけそれがあります。ヨシュア記の10章12節から13節にそれがあるんですけど、このヨシュアがですね、火を止まれって言うんですよ。火を止まれ、時間を止まれって言うんですね。ギブオンの上に月をとどまれ、アヤロンの谷に、こんなふうに命じますと、太陽が動かなくなって、そして月も動きをやめた、こういう出来事が旧約聖書の中に出てくるんですね。何があったんでしょうか。おそらく何らかのこの自然現象が見て、自然現象が起きてそんなふうに見えたのかもしれません。まあ、こう書いてありますけれども、決して時間そのものが止まったということではおそらくないでありましょう。ところでこういう時の流れというものは果たして終わりがあるのでしょうか。あんまりそんなことは皆さん考えたことないかと思いますが、ぜひ今日ご一緒に考えましょう。いつまでも時間というのは続くんでしょうか。例えば太陽、ずっといつまでもそこにあるようにしか思えてならないんですけど、これは太陽は、でも科学者たちははっきり言う、やがて燃え尽きます。地球だって一つの星ですから、やがていつか消滅するんですよね。ひょっとしたらこの今の地球温暖化っていうのはそれにこう拍車をかけているのかもしれませんが、そうなると当然のことですけども、そこに生息する生き物は全ていなくなる。そういう瞬間がいつか必ず起こると そういうことでございます。そうするとここにもう一つの疑問が起こってまいります。すべての生物がこの宇宙から途絶えてしまったらどうでしょうか。時間というものも消滅、消えてなくなるんでありましょうか。太陽がなくなり、地球という星も最後を迎え、ありとあらゆる生命がいなくなって、時間を意識する生き物が消えてなくなったら、時間も一緒になくなるのでしょうか。一日の始まりと終わりを示す太陽の動きがなくなり、真っ暗闇の宇宙にもし戻ってしまったら、すなわちあの創世記の一章の天地創造の出来事以前の状況に戻ったらどうでしょう。時間というのもなくなってしまうんでしょうか。まあ、私にはそれを答えることもできませんし、科学者にとっても難しい質問なんじゃないでしょうか。でも、まあ、思うことは、まあ、それぞれ私たちできるんですけど、きっと時間は時間として存在し続けるんじゃないだろうかっていうふうに私は思います。なぜかといえば、時間っていうものは私ども人間の意識の中にあるわけではないからです。星の動きに、太陽の動きに左右されることなく、時間というものは存在をしているからであります。まあ、こんな話をいきなりしているわけですが、今日の福音書に向き合っていくために今お話ししたこの時間のお話っていうのは役に立つんではないかなというふうに思うんです。イエス様が弟子たちに語ったこのお話は、ここだけ読んでいくとなんだか文脈もわきまえない突飛なお話に思えるんですが、決してそうではないですね。このマルコの福音書の13章の始まりのところからずっとこう続けて読んでいくとそれがわかるんですが、イエス様は弟子たちと一緒にですね、今エルサレムの神殿を離れていこうとしているんです。で、離れていってだんだんと距離ができて、神殿から距離ができて、ふっと後ろを振り返って神殿を見上げるわけであります。そしたらそこに荘厳なこの神殿が立っていて、それにこうハッと息を飲んでいた、その瞬間ですね、この光景がきっかけでこの話がこう起きていくわけであります。弟子の一人が言いました。先生、なんて素晴らしい大理石の建物なんでしょうか。神殿を見てこういうふうに言うわけであります。するとイエスは言いました。この大きな大きな建物を見ているのか。一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはない。つまり神殿を積み上げ組み立てている石が全てバラバラになるということをイエス様は言っている。そびえ立つ神殿に見とれる弟子たち、私は読売ジャイアンツのファンではないんですが、あの言葉、巨人軍は永遠に不滅ですという、あの長嶋茂雄の言葉は今の私の中にもこう残っておりまして、神殿は永遠に不滅ですという、この弟子たちが神殿を見上げた時のその輝かしい大理石の色、そういう気持ちにもきっとなったんじゃないかなと思うんですね。神殿は永遠に不滅です。しかしそれを切り返してイエス様は、神殿をそういうふうに見ていなかったことがわかります。いつかこれも崩れてなくなるよということをイエス様は弟子たちに語るんであります。 永遠はないということを弟子たちにこういわば突きつけるような、この建物は永遠じゃないよということを語るわけであります。事実このあと40年ほど経ってから紀元70年に神殿はローマ軍によって破壊されていきます。神殿を離れてとぼとぼとこう歩いていくうちに、やがて彼ら弟子とイエスの一行はオリーブ山にたどり着いて、そこで一息ついて腰を下ろします。目の前には先ほどの神殿がまぶしく輝いて見えています。まあ、この辺りの情景光景はイスラエルに行かれたことのある方ならきっとまぶたにこれがくっきりと映っているんではないかなというふうに思います。弟子たちはですね、今腰を下ろして一息ついてるんですけど、さっきのイエス様の言葉がやっぱり気になるわけです。なんであんなこと言ったんだろう。それで、まあ、13章の4節のようなことを質問するわけですね。先生おっしゃってください、いつそういうことが起こるんですか、またそのことが実現するときには一体どんな印があるんですかというふうに弟子たちが尋ねる。でこの弟子たちの質問に答えるためにイエス様は今日の御言葉を語るのであります。今日の福音書を語っていきます。神殿は決して不滅ではありません。我々の目の前に映るもの、それは全ていつかやがて消えてなくなるのだ。星も太陽も月も消えてなくなるのだ、こういうふうにイエス様は語る。滅亡の前兆を語るイエスは同時に自分自身の命の終わりというものも意識せざるを得なかったのでありましょう。このあと迫害、苦難、患難といった次々と起こる悲劇に対してイエス様は目をつぶることができなかったのです。星も落ちる、太陽も輝かなくなる、月もなくなる、見えなくなる、このように語るイエスはいわば科学的な事実を言っているわけですね。先ほどもお話したように大ボラを吹いているわけではない、今日科学者が言っていることです。だから何も驚くことはない。太陽が暗くなることも月が光を失うことも皆そうです。ただ今日の御言葉の中でイエス様はすぐその後で科学者たちが語らないことを語るのであります。26節、その時人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。そしてさらに、人の子は天使たちを使わし、地の果てから天の果てまで彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集める。いわゆるキリストの再臨というメッセージがここでこういうふうにして語られるのであります。まあ、この御言葉をこう敏感に受け止める教会はですね、やがてそれがやってくるというふうに礼拝の度ごとに呼びかけるわけであります。いや、これだけもうすでに混乱した世の中になってしまっているんだから、もうその時期に入っているよなんていうふうに告知をする教会もあったりいたします。あるいはさらにすごいのは、神様からの啓示を受けて、これは何年何月何日にどこで起こるといった予告をする説教者もいるというふうに聞きます。まあ、それが外れて結果的に解散に追い込まれる教会もいくつかこう出てきたりしています。まあ、今そういう時代なわけですね。確かに今日地球環境も社会のこの情勢も国際関係も はたまた私たち巷の家庭を取り巻く状況も物騒なことばかりで、世も末だという思いがあるかもしれません。世も末、この意識は古くは日本でも平安時代から鎌倉時代にかけて末法思想というこの仏教の教えが広がった時にやっぱりそうだったんですね。もう世も末だというふうにどうも人々が感じていたようであります。人の子、すなわちイエス・キリストがまた来られるというこの信仰は、私たちルーテル教会でも共有をすることであります。私たちも機会あるごとに、主よ来てください、マラナタという言葉を、このヘブライ語の言葉を唱えて主の来臨を願い求めています。しかしながら、今はその時だとか、やがていつ来るとか、世の末の状況をこう見ながら、こうそれが今だよなんていうことは言わないわけでありますが、そしてそれを直接こうイエス様の再臨と結びつけるというようなことも躊躇をせざるを得ないんですけども、今かもしれない、あるいは世の末は遠い遠い将来のことなのかもしれない、それは私たちが予言できることでも断言できることでもないのであります。本当のところの転居はどこかわからないと言われていますけれども、皆さんが何度もお聞きになったことある、そして今年の修養会でも徳善先生がお話しくださったルターの思想をよく表しているリンゴの例えのお話、たとえ今日世の終わりが来ようとも、またたとえ明日世の終わりが来ようとも、私は今日リンゴの木を植えるという、ルターの言葉として紹介される名言ですね。この姿勢がこの終末を考えるときに、とても大切でございます。今日の福音書の中でイエス様がもう一つはっきりと語ったことがあります。30節のところなんですが、はっきり言っておく、これらのことが皆起こるまではこの時代は決して滅びない。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。天地が滅びるということは科学者が言っていることでもありますけれども、私の言葉は決して滅びない、これはどういうことでありましょうか。イエス様の言葉が永遠不滅とは一体どういう意味でありましょうか。長嶋茂雄さんの名言思い出しますが、あの長嶋自身引退し、その後肉体も衰えて言ったわけであります。アンチジャイアンツとして私はずっといますけれども、それでもあの長嶋の活躍というのは実に眩しくて、その活躍した姿を今も思い出すわけですけど、あの躍動した肉体は今や変わり果てました。しかし長嶋が引退試合の時最後にグラウンドで語った一言はなぜか今でも私の心の中に残っておりまして、その言葉とともにあのセレモニーの場面とか、そして、長嶋茂雄のダイナミックなバットスイングはまぶたにしっかりと焼き付いています。巨人軍は不滅です。言葉っていうのはたかが言葉ですが、されど言葉であります。で、特に聖書の言葉っていうものを考えると、それはもはやたかが言葉とは呼ぶことはできません。 何しろ聖書の言葉は数千年の歴史を人類と共に歩んできた言葉であります。人々を導き、そして励ましてきた言葉、それが聖書の言葉。時を超え世界中の人々に勇気を与え、インスピレーションを提供し続けているのが聖書の言葉。でこういうふうに考えますと、言葉こそ永遠不滅なのかもしれません。でもですね、この言葉だってもうちょっと考えてみると、全てのものがこの世の中から消えてなくなる、聖書もなくなる、書かれた文字もなくなるということですから、言葉だって永遠不滅とは言えないんですね。ところが、たかが言葉だけれどもされど言葉なんですね。クリスマス、アドベントからクリスマスにかけて読まれるヨハネによる福音書の冒頭のところの言葉を皆さんにも思い起こしていただきたいんです。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった、万物は言葉によってなった、なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった、言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった。これがヨハネによる福音書の冒頭の言葉であります。ギリシャ語でいうロゴスというのがこの日本語の言葉という単語に訳されているわけでありますが、ロゴスという単語が指し示す内容というのは、いわゆる文字とか言語というものをはるかに超えたものを実は指し示しているんであります。このヨハネの言葉で明らかですが、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。私たちがこう想起します言葉というものとギリシャ語のロゴスというものが違っているというのがここでよくわかりますね。万物は言葉によってなった、言葉によらずになったものは何一つなかった、言葉のうちに命があった。主イエスキリストが、私のロゴスは決して滅びないとこういうふうに語った時、そのロゴスには全ての根源となる命が宿っているということであります。決して滅びない言葉ロゴスとは、この宇宙から全ての生物と全ての作られたものがことごとくなくなってしまっても、石に刻んだ文字も聖書という書物も人の心に残る名言も全てが消えてもそれでも残る言葉、それがロゴス。全ては移りゆく巡りゆく、そういう儚い世の中でありますけれども、儚く消えてしまっていくことのない命、光、言葉、神と共にあるロゴス、神であるロゴスがあるのであります。ですから私たちは今生きている、永遠につながる大切な大切な命を私たちも預かり、それをこうして生きています。 2000年前ベツレヘムで、このロゴスが肉を取りました。そして口から言葉を発するロゴスとなって、多くの人々と一緒に生きる様子、それをまた新たに来週からご一緒に聞いていき、生かされる喜びを共に確かめていきたいと思います。お祈りをいたします。愛する主よ、あなたこそ不滅で滅びず、そして私たちをその中に生かしてくださるロゴスであります。神様、どうか私たちの命をあなたがこの永遠の中で許される限り、この地上によって生かし、そしてあなたの大きな命の中に私たちをつなぎ止めてください。救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。人知では到底計り知ることのできない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。